まずイーチェチョル牧師先生の近況と手術礼拝の説教の復帰日の健康について申し上げます。牧師先生は先日の6月17日に前立腺がんの手術を受けられ、それ以降治療と血液検査などを受け、順調に回復していらっしゃいます。7月30日からは再発防止のためにホルモン治療を受けています。牧師先生は9月の第1週に復帰するとおっしゃいましたが、7月と8月の常任委員会と、がんの経験のある数名の教友の皆様が、復帰時期が早すぎると助言してくださいました。それでその助言を受け入れて、牧師先生の手術説教の復帰日を少し延期するのが、牧師先生のため、教諭の皆様のために長期的により有益だと判断されます。それで牧師先生は夏の残暑が過ぎ、体力をもう少し回復させた後に復帰なされることになります。復帰日が決まり次第、もう一度申し上げたいと思います。牧師先生のために祈ってください。紀元前930年、ソロモン王が死んだ以降に、イスラエルは南北に分断されました。北イスラエルは208年間存続してから、紀元前722年にアッシリアによって滅亡させられてしまいました。しかしその後も南ユダは136年間さらに存続してから、紀元前586年にバビロンによって滅ぼされました。南ユダは3次にわたってバビロンの侵略を受けました。紀元前605年にバビロンとエジプトはカルケミ州で大戦争を起こしました。その戦争でエジプトは惨敗を喫して、その時にユダはエジプト側にいましたが、バビロンは勝ち戦の余勢を買ってユダまで侵略し、ユダを属国にしました。それが一次侵略でした。バビロンのネブカドネツァル王はユダを侵略した後に、バビロンに帰還しながらたくさんの捕虜を連行しましたが、彼らの中にダニエルと3人の友達、シャドラク、メシャク、アベドネゴも含まれていました。ダニエルはこれ以降70年以上バビロンで過ごし、そこで生を終えました。多くのクリスチャンの親たちは自分の子供に望む理想の姿があります。その理想的な姿のモデルとして登場する人物が、エジプトの総理となったヨセフ、イスラエル最高の統治者になったダビデ、クセルクセス王の王妃になったエステル、そしてダニエルがいます。そんな希望、両親の希望は彼らの信仰のためだけではなく、彼らの世俗的な地位が頂点に達したからだったでしょう。もしヨセフが信仰の節操を守り、ボディバルの家の牢で苦々しい死を迎えたり、あるいはダビデがゴリアテとの戦いで勝利した後、再び家に戻り、牧道の仕事をして一生涯を神様に仕えて死んだり、またエステルがクセルクセス王妃の選考から漏れ、女官やその召使いとして一生涯暮らしながら、死なねばならぬなら死ぬまでの覚悟で神様に仕えながら生きたなら、クリスチャンの両親たちは子供がそのように生きることを望まないことでしょう。私たちの子供が使徒パウロのように自分が得られる特権を全て放棄だとしたとしても、主のために生涯生きたらよいですという親は本当にごく少数です。 ダニエルを考えると本当に尊敬すべきと感じられる部分もあり、胸を詰まらせる部分もあります。1636年、ビョンジャホの乱が起こり、朝鮮が清国に降伏した後に、ソヒョン皇太子が清国に人質として連行されたように、ダニエルも他の王族、貴族と共に人質としてバビロンに連行されました。彼らに3年間、バビロンの言語と学問を学ばせた後で、バビロン王に仕えさせる考えでした。その時、ダニエルは侍従長にこう頼みました。ダニエル書1章8節から9節です。ダニエルは宮廷の肉類と酒で自分を汚すまいと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出た。神の御計らいによって侍従長はダニエルに好意を示し、親切にした。王の食べ物は、神様が律法で食べないようにおっしゃっていた肉や、バビロンの人々が仕える神に捧げた食べ物があったものと考えられます。また、ブドウ酒を飲まないと言ったのは、ナジル人たちが、ブドウ酒と強い酒を飲まず、澄んだ精神で神様に仕えようとしたように、ダニエルも異邦の地、異邦人の王宮に例えいたとしても、神様に正しくきちんと仕えようとしていたことと考えられます。しかし侍従長はダニエルに、お前の頼み通りにしたら顔がやつれ、他の同い年の少年たちと比較されると、その後の騒乱で私の命が危うくなるだろうと言いました。するとダニエルは侍従長に許可を得て、監督官に10日間だけ彩色をし、顔色を比べるよう頼みました。それで10日後に監督官世話係が比較をしてみましたが、誰が王の食べ物を食べ、誰が彩色にしたのか区別が難しい程度でした。その後ダニエルと3人の友達は王の食べ物とブドウ酒の代わりに彩色を得られるようになりました。この時ダニエルは15歳前後の10代の少年でした。人生で最も反抗の気持ちにあふれた年頃です。もし私がダニエルだったなら、神様にエジプトに10の災難を下し、航海も割いて道を作られ、私たちの祖先を荒れ野で40年間マナで旅させてくださった神様が、どうしてバビロンの侵略を防いでくださらなかったのですか。神様が神様なら、どうしてこのようになさることができるのでしょうか、と憤怒と恨みの言葉を吐き出すと思います。しかしダニエルはそうしませんでした。バビロン王宮で真実に神様のこの人生を生きました。神様はそんなダニエルに他の人より10倍の知恵を与えました。そのようにダニエルはバビロン王宮ネブカドネツァルの家での暮らしが始まりました。ダニエルの生活がどのようだったかをダニエル書6章4節から5節はこのように証言します。ダニエルには優れた霊が宿っていたので、他の大臣や総督のすべてに結出していた。王は彼に王国全体を治めさせようとした。大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠惰もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。ダニエルが人質として引かれてきてすでに60年余り過ぎ、その間王も5回も変わりました。帝国もバビロンからペルシャに変わりました。しかしそれにもかかわらず、ダニエルは変わることなく 総理としていました。我が国で大統領が就任するときに任命された国務総理や長官が大統領が退任するときまでいることはほとんどありません。大統領の任期5年間、国務総理と各省庁の長官が何回か変わります。ところがダニエルは王が変わってもその席にいました。それも敵国でです。彼の政敵はダニエルを打倒するために告発する根拠と過失を血眼になって探しましたが、徒労に終わりました。それで彼らはダニエルを打倒できる唯一の方法は人しかない事実を突き止めました。それはダニエルが真実に仕えている神様との関係を歪めさせることでした。それで総理と高官が王を訪ねていき、これから30日間王以外に他の神や人に何かを願ったなら獅子の穴に入れてくださいと歓言し、署名をもらいました。この時にダニエルが取った行動をダニエル書6章10節はこのように証言します。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。ダニエルはお触れ書きに王の署名がされたのを知っていました。その内容に背いた時はどんな結果を招くことになるかを知らなくはなかったという意味です。それなのに家に戻り、まず第一にしたことはエルサレムに向いた窓を開けることでした。エルサレムは自分の故郷でもありますが、神殿のある場所、神様がいらっしゃる場所です。その場所は単純な窓ではなく、今まで自分に会ってくださり、導いてくださり、働いてくださった神様との疎通の窓でした。そしていつもしていたように1日3回ずつひざまずき、神様に感謝の祈りを捧げました。もし自分が獅子の餌食になるとしても、今まで共にいらっしゃった神様に感謝を捧げているのでした。ダニエルに祈りは彼の昔からの習慣でした。初め捕まえられてきた時も心を決めて食べませんでした。ブドウ酒を飲みませんでした。今も獅子を殺してくださいと祈ったり、獅子の洞穴をウサギの巣に変えてくださいと祈りを捧げていたのでもありません。彼は獅子の洞穴があろうがなかろうが祈る人でした。信仰生活の最も良い態度の中の一つは習慣的な信仰です。人々は習慣的な信仰は良くないと言います。しかし習慣的な信仰は本当に良い信仰です。シズ礼拝の時間にはいつも礼拝堂に座っていることが良い信仰の態度です。ある日は礼拝堂にいて、ある日はゴルフ場、またある日は映画館にいるならば、その人の信仰は良い信仰ではありません。食べ物の前で自動的に頭を垂れるのが良い信仰の態度です。食べ物を前にして周りを眺め回す人は良い信仰の人ではない可能性が高いです。家族が食卓を囲んで、家長が食事の祈りだけでもちゃんと真摯に捧げるならば、家族の信仰が変わってきます。一日が始まる朝や一日が終わる夜に 自動的に聖書を自動広げるのが良い信仰の態度です。習慣的な信仰が良くないのではなく、習慣になっていない信仰が良くないのです。ダニエル書を読むたびに彼に対して胸が痛むのは、彼が許論しなかった、できなかったということです。単に結婚しなかったということ自体のためではありません。ダニエルが王族だったので、人質として連行される前は彼の周りには数多くの人々がいたはずです。そして王宮で働く人々が全て面倒を見てくれていたことでしょう。しかし人質になってからは全てのことが変わりました。全て自分の手でしなければなりませんでした。17歳の少年でエジプトに売られていったヨセフも、王の祭司長ポティフェラの娘アセナトと結婚して、マナセとエフライムを産みました。ウイゴのムナセの意味は忘れさせるです。ヨセフは13年間の奴隷暮らしと監督暮らしの後、エジプトの総理になり結婚しました。神様が過去の苦痛と苦難をすべて忘れさせてくださったという意味でマナセとつけました。エジプト王ファラオの王女の息子として生きてきたモーセは、40歳になった時にヘブライ人を暴行していたエジプト人を殺したことにより、ミディアン荒野に行き40年間暮らすことになりました。モーセはミディアンの祭司長の娘ツポラと結婚し、ゲルショムとエレシェルを産みました。ウイゴのゲルシェルムの意味は他国で起立者となるです。ヨセフとモーセのようにダニエルもまた忘れたい過去がなぜなかったと言えるでしょうか。また異郷の地で生きていきながら感じる悲しみがなぜなかったと言えるでしょうか。他人に隠して流す涙はオペラの歌の題名だけではありません。祖国を去り外国で生きる人々の共通のテーマのようです。実質オペラの愛の妙訳に出てくる他人に隠して流す涙は、相手の愛を確認してから流す喜びの涙です。しかし外国の地で流す涙は、痛みと物悲しさ辛さの涙です。ヨセフとモーセには妻と子供がいましたが、ダニエルには誰もいませんでした。司法が違法の文化と違法の宗教、性的であふれているとき、ダニエルはただ神様だけを仰ぎ見ました。その神様によってダニエルは一生涯揺れることなく生きれました。神様はこんなダニエルを通じてイスラエルの子孫の70年間の捕虜生活に終止符を打たせました。ダニエルがバビロンとペルシャ王宮で真実な神様の人として生きていったように、ローマ王宮でも真実なクリスチャンとして生きていった人々がいました。今日の本文はフィリピ書の最後の挨拶文であり、追伸にも等しい部分です。それでその前の部分にフィリピ教会に言いたかったことのすべてがあります。まあ、そうだからといってこの部分がなくてもいいわけでは決してありません。手紙の追伸に重要でない言葉を書く場合はありません。もし追伸の内容がなくてもいいのならば書くはずはありません。昔手書きの手紙をやり取りしていた時代、恋愛の手紙を書くときには 雑多な内容を全部書いて、最後に PS、 私がとても好きなことを分かってるねと書いたものです。そんな手紙は事実追伸の内容を書くために、前にあるたくさんの言葉、天気がどうだ、家族がどうした、学校や職場生活はどうで、最近の気分はどうだなどなどを書いた、云々を書いたものでした。今日の本文の21節がこのように証言します。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。使徒パウロだけフィリピ教会の人々に安否を伝えているのではなく、パウロと共にいた人々も共に安否を伝えています。多分彼らはテモテとエパフロディと、そしてパウロが獄につながれているのを見て、神様の御言葉を大胆に伝えていたローマ教会の人々です。ところでパウロはフィリピ教会の人々に安否を伝えながら、それぞれによろしく伝えるようにと言います。フィリピ書がフィリピ教会の人々全体に送るものでもありますが、フィリピ書1章1節から4章20節までの御言葉は、フィリピ教会の構成員それぞれに送るものという意味です。フィリピ教会を始めた人々がそのまま残っていたとしたら、紫衣の商人リディアとその家族それぞれに送る手紙であり、悪霊に疲れた占いの少女にも送る手紙であり、フィリピ監獄の看守とその家族にそれぞれ送る手紙ということです。聖書66巻も同じです。聖書はこの地で生きた神様の民、また今生きている神様の人々、またこれから生きるであろう主の子供たちに送る神様の手紙ですが、ただ一人の人、まさに私たち一人一人にくださる神様のメッセージ、声でもあります。今日私が伝える説教も同じです。100周年記念教会の教友の皆様、インターネットを通じて同時に礼拝を捧げるクリスチャン、映像を通じて礼拝を捧げる全ての人々にくださる神様のメッセージですが、まさに私たち一人一人に話しかけられる神様の声でもあります。聖書の御言葉を通じて、説教の言葉を通じて、神様の言葉を通じて、私たち一人一人に安否を尋ねてくださる神様を発見することになるならば、自分の人生が変わらざるを得ません。またパウロはフィリピ教会の人々に安否を伝えながら、キリストイエスに結ばれている聖徒と言います。文字的な意味ではキリストイエスの中にいるそれぞれの聖者聖人です。カトリックでは聖者は聖アウグストゥス、聖フランシスコのように少数の人々を指す言葉です。しかし聖書は、私たちがキリストの中にいるならば全て聖者だと言います。それでパウロはコリント教会に手紙を送るときに、コリントにいる神様の教会、すなわちキリストイエスの中で高潔となり聖徒と呼ばれる者たちと言い、ローマ教会に手紙を送るときには、ローマで神様の愛を受け聖徒と呼ばれるすべての者にと言っています。高潔とは区別の意味です。すなわち別に取り出したという意味です。それでこのマイクは礼拝の時間に説教者が使えば福音を伝える道具になり、歌手が使えば歌を歌う道具になり、商人が使えば商売道具になります。そのように取り出すことを高潔と言います。ところで高潔から取り出し区別したこと自体より一層重要なことは、 誰が取り出し区別したのかということです。小川の水を毒蛇が取って飲めば毒になり、乳牛がその水を取って飲めば牛乳になるように、取り出し区別はそれを行う存在と密接な関係があります。教会をギリシャ語でエクレシアと言います。その文字的な意味は外に呼び出された人々です。その呼び出しを行われたお方が神様です。それで私たちは神々しい神様に似ていく取り出された人々、聖者聖徒です。ローマ教会の人々とフィリピ教会の人々は住む地域も違い、育った環境も違い、していることも違い、身分も違います。しかし彼らは皆キリストの中で区別された人々、聖者になったので、お互い安否を伝え合うのです。私たちが区域聖書勉強会を通じて確認することもこれです。私たちは生まれたところも違い、教育を受けた家庭も違い、今住んでいるところも違います。また所有の程度も違い、仕事も違い、地位も違います。しかし一つはっきりしていることは、私たちは皆神様が呼び出し区別なされた人々であり、キリストの中で聖者となった人々という事実です。青年部、壮年部の修練会を通じても確認できる最も大きな喜びは、私たちが主の中で区別された人々、聖者となり、お互い安否を伝え合う関係になったということです。主の中での安否の伺いは、すべての環境と条件、状況を飛び越える特別な交わりです。ローマ教会の人々がフィリピ教会の人々に安否を尋ねていますが、そのローマ教会の中にどんな人々がいたかを22節がこのように証言しています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。フィリピ書と合わせてエフェソ書、コロサイ書、フィレモン書がパウロの獄中で書いた手紙です。ところでエフェソ書、コロサイ書、フィレモン書はパウロが投獄後初期の段階で書いたもので、フィリピ書は2年余りの間監獄生活をした後に書いた手紙です。当時は今のように合法的に裁判が施行されていた時代ではありませんでした。何ら数年間裁判もなく投獄されていることもあり、ある日急に突然死刑にされる場合がよくありました。いつ死ぬかもわからない状況で2年間を耐えてきたパウロの手紙に現れる、特に皇帝の家の 人たちという言葉が与える意味はとても大きいです。皇帝の家とはローマ皇帝が住む宮殿を指す言葉です。使徒パウロがローマ監獄につながれ裁判を待っている時のローマ皇帝は暴君として知られたネロです。そのネロ皇帝が住む宮殿にイエス・キリストを信じる人がいたという意味です。彼らは信仰を守りづらい状況の中で信仰を守った人々でした。ネロ皇帝が統治していた紀元後64年にローマに大火災がありました。クリスチャンたちはこの火災を起こしたという濡れ衣を着せられ、言い表せない迫害を受けました。そして使徒パウロと使徒ペテロも二人ともネロ皇帝の時に殉教の生贄になりました。この暴君が統治する宮殿に真実の クリスチャンがいて、彼らがパウロを通じてフィリピ教会の人々に安否を尋ねているのです。フィリピで信仰生活している教友の皆様、イエス・キリストを正しく信じることが難しいことでしょう。大変ですが、私たち勇気を出しましょう。私たちもネロ皇帝の統治下で大変ですが、救い主の主イエス・キリストを待っています。これがフィリピ教会に安否を尋ねる皇帝の家の人たちの意味です。今日皇帝の家の人たちに最も直接的に適用できる人々は公務員と言えることでしょう。聖書にも皇帝の家の人たちと呼ばれるにふさわしい人々がいます。はじめに申し上げたダニエルと3人の友達がそうで、エジプトの総理だったヨセフがそうであり、クセルクセス王の王妃だったエステルがそうです。そしてアルタクセルクセス王の検釈官だったネヘミヤも外すことができません。彼らの共通点は、とても大きな危険にさらされた経験をして、彼らが神様に正しく仕えることで同族のために大きな功績を挙げたということです。国家機関で働く人々は危機に対する時が多くあります。数多くの人々に影響を与える決定をせねばならない時もあります。しかし神様の中で、神様の御心に従い下した決定によって多くの人々を救い出すことができます。公務員だけではありません。企業で働く人は、その企業が皇帝の家です。学校で働く人は、その学校が、機関で働く人は、その機関が、自分の仕事をする人は自分の仕事場が、家庭の主婦には自分の家庭が皇帝の家です。事実、全世界が世俗的価値観に牛耳られた皇帝の家です。皇帝の家の価値観に縛られて生きる人は、自己拡大という野望と成功の渇望のために信仰の人生を譲歩したり放棄することが多いものです。自分の夢を成就すること、成功して業績を残すこと自体には何ら問題がありません。しかし、それを成し遂げるために信仰の原則を歪曲したり、世俗的な価値観と妥協することになるのならば、すでに間違った道を進んでいるのです。また私たちがどのような皇帝の家に所属していようが、主を知らない人々が私たちを注意深く見ています。私たちの製品が変わりつつあるのかどうか、どんな態度で与えられた仕事を果たしているのか、注意深く見ています。こんな時に私たちの正しい態度は、職場の皇帝より永遠の皇帝になられる主を意識しながら生きることです。ダニエルが他の貴族の目を意識せずに、いつも神様に向かい窓を開け、神様を意識して生きていたことと同じ態度です。そして皇帝の家の生徒が体験していた困難は、イエス・キリストが主であるという代わりに、皇帝が主であると告白せねばならないことでした。その告白を拒否したら、自分の職位を奪われ、財産を没収され、その上円形競技場で猛獣の餌食になったりもしました。しかし彼らがどのように主に仕えるのか、どのように信仰を守るのか、 皇帝の家の他の人々が見ており、ローマの貴族とその夫人が見ており、皇帝も見ていました。皇帝の家の聖なる者たちが主に向かって生きることを放棄しなかったとき、彼らはたとえ苦難を受け患難を経験しても、彼らを通じて250年余りが過ぎた後にローマがそっくりそのまま変わり、皇帝でさえクリスチャンになりました。今どんな皇帝の家の人たちに属していらっしゃいますか。今は皇帝の家の中でクリスチャンとして生きることが本当に難しい時代です。しかし私たちが皇帝の家の生徒たちとして主を意識して生きていけば、ローマを変化させた私たちの永遠の皇帝であらせられる主が、私たち自身と私たちの家庭、韓国社会と韓国教会を新しくしてくださることでしょう。私たちの生活の現場がたとえ濁った水でいっぱいの皇帝の家だとしても、そこで主を意識しながら生きていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちはヨセフ、モーセ、ダビデ、エステル、ダニエルが高い地位についたことと、多くのものを得ることになったことに関心が多かったのであり、彼らがどのようにそんな位置まで上がれたのか、いいえ、神様が彼らをその位置に座らせるためにどれだけ多くの過程を経させたのかを見過ごすことが本当に多いです。それで目的地に着くために手段と方法を問わないことが本当に多くあります。願わくば高さよりも今までの人生の深さを大切に考えるクリスチャンにならせてください。ダニエルがバビロンとペルシャで総理になったことより、彼が幼い頃からどのように神様を中心として使えながら生きることができたのかということと、老年になっても神様に集中して生きられたのかということに激励と希望を得ています。ダニエルのように私たちと私たちの子供が幼い時にも今も今以上に年を取った時にも神様に神様として正しく使いさせてください。またネロ皇帝のような暴君の支配下でも主の統治を受けながら生きた皇帝の家の人たちに恥ずかしさと勇気を得ます。私たちが今どんな皇帝の家に属しているといっても、そこで私たちの永遠の皇帝になられる主を意識して生きていかせてください。時々主を意識しながら生きるために長老され苦難を受けることになったとしても、しっかりと耐え忍べますように、皇帝の家にいる生徒にお互い安否を伝え合う私たちになりますように、私たちのそんな人生を通じて神様が神様の 時に私たちが属した皇帝の家を変えていくのを見れますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。